番組は福島県がお送りいたします。まあ、普天間さん、そういう意味で言いますと、はい、この7人のキャラバン隊も日に日に、はい、連携をこう、ね、より強化にしてい
いです、ね、
強いものにしていっておりますよね、はい、うん、もうチャキチャキと先の準備をしてね、はい、もう慣れてきましたからね、
すごいね、
ラジオ福島のアナウンサーもついていかずにもう皆さんにお任せしている状態になっておりますんで、はい、で、今日はですねキャラバン隊メンバー4人がですね、はい、取材に出かけまして、はい、順番に多分登場すると思うんですが、最初はあの菊池隼人さんが、出るということですので、はい、じゃあ呼んでみてください。
はい、菊池さん。
はい、体格は細いですが実は剣道をやっていたことがあり二段を取得している菊池です。
おすごい。
はい、今日は剣道や弓道などが盛んな会津若松に来ています。
はい、
今目の前には若松城、またの名を鶴ヶ城が堂々とそびえ立っています。
うん、
天気はちょっとちょうど日が今陰ってしまいまして、しかし風が爽やかに吹いております。
はい、
はい、今ちょうど先ほどはお散歩日和だったんですけど、今もこれぐらいの気候だったら全然大丈夫なので、はい、ぜひご、あと今桜はまだ咲いていませんが、蕾が、はい、つぼみが開き始めているため、うん、見頃は近いのではないでしょうか。
う
ん、はい、今私のいる場所にもたくさんの人々がいらっしゃいますが、先ほど観光バスや静岡県などの県外ナンバーの車がたくさん止まっていましたので、うん、観光でいらっしゃる方も多いようです。
うん、
お話を伺いたいと思います。こんにちは。
こんにちは。
お名前をお願いします。
はい、京都から来ました、あの杉本ひろみと申します。
すごいね、京都からだ。
本物の鶴ヶ城を見ていかがですか。
この、まあ、歴史上有名なお城ですので、あの戊辰戦争というか幕末にあの戦争であの悲惨な目にあったお城だとは知ってるんですけども、まあこれも今回の震災の復興のシンボルだと思いますので、あの地元の人ぜひ桜のが咲いたら城の周りは全部は桜ですので、ぜひ一度見てあの元気づけていただきたいと思います。
ぜひ元気づけていただきたいですよね。これからごゆっくりご覧ください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。このように大変人気のある鶴ヶ城ですが、今日は鶴ヶ城解説ガイドの長水祐樹さんにお話を伺っていきたいと思います。長水さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
鶴ヶ城の解説ガイドさんということなので、少しガイドしてもらってもよろしかったでしょうか。
はい、じゃあ簡単にですね、あのお城についてご案内いたします。目の前にですね、あの先ほどもおっしゃっていたようにそびえ立っております、こちら鶴ヶ城の天守閣になります。一昨年にですね、それまでの黒いいぶし瓦から赤瓦へリニューアルをいたしました。赤瓦と言いますと皆さんこうイメージ湧きにくいと思うんですけれども、まあ、主にですね赤茶色になりますね。鉄結びをかけた、まあ、瓦になりますので、見た感じは、まあ、ちょっと黒っぽくは見えるんですけれども、この、まあ、今ご覧いただいている姿が幕末当時のそのままの姿になっております。
はい、こちら赤い瓦ですごい綺麗なんですけども、こちら天守閣のお話をお願いします。
はい、こちらですね、今ご覧いただいている天守閣はですね、昭和40年に再建をされております。天守閣の中自体はですね、あの博物館になっておりますので、会津のまあ歴史ですとかその当時の生活などをまあ主にご紹介をしておりまして、まあ季節ごとに数々の企画展を開催しております。ただいまはですね、幕末の、まあ、お殿様でありました松平片森展というのを開催しています。幕末にですね、まあ、戊辰戦争を率いた第9代の藩主の生涯について、まあ、写真などを使った貴重な資料とともにご紹介をしています。
ありがとうございます。ガイドの方にお話を伺うと鶴ヶ城のことがいろいろわかりますね。あのこのような解説ガイドではどのような活動をされているんでしょうか。
はい、主にですね、ご来場いただきました皆さんに展示物の解説をいたしております。まあ、ただご覧いただくだけではですね、歴史について深く知ることってなかなかできないと思いますので、私たちの方でいろいろな展示物についてご覧いただいているお客様に、まあ、お声掛けをいたしまして、歴史のことですとか、まあ、お城全体のことなどをご案内しています。
はい、先ほど県外からの応援の看板がありましたが、 震災後も鶴ヶ城を応援している人は多いと思います。震災を通して何か新しい出会いはありましたか？
はい、そうですね、まあ、県内外の多くのお客様からお越しいただいたというのもあるのですが、会津若松市には県の大熊町の皆様がまあ避難でいらっしゃっているんですけれども、震災直後はその大熊の皆さんなどもまあお城に来ていただいて、まあ、気持ちの、ね、癒しということでお城の周りをお散歩されたりということで、まあ、新しく、まあ、あの今まで鶴ヶ城を知らなかったというお客様も、まあ、たくさん増えてきたかと思います。
はい、あの、そのようなガイドをしていて何か印象に残っている出来事はありますでしょうか？
そうですね、まあ、あの震災の影響がほとんどここのお城はなかったので、まあ、逆にそのお城を見て元気が出たようですとか、まあ、あの皆さんの笑顔を見て元気が出ましたということで、逆にこう応援をされたり、まあ、お互い励まし合ったりというのがあったかと思います。
はい、ぜひ鶴ヶ城を見ていただいて心を癒し新たなパワーをつけていてほしいですね。近々鶴ヶ城で行うイベントなどはありますでしょうか？
はい、ですね、来年になりますが、まあ、NHK の大河ドラマ八重の桜がいよいよ放映になります。それに向けてですね、あの鶴ヶ城の方でもたくさん、まあ、企画展もありますが、この4月の25日からはその主人公であります、まあ、新島八重の生涯と、まあ、戊辰戦争についての簡単な紙芝居などでご紹介というのも始まりますので、ぜひ皆さんご来場いただいてご覧いただきたいと思います。
はい、これから暖かいシーズンになっていきます。お出かけする人にぜひ来ていただきたいですね。あの最後になりますが、長水さんにとって絆とは何か教えてください。
そうですね、このお城を通して、まあ、あの人と人との輪が広がっていくものだと思っています。
はい、ありがとうございました。鶴ヶ城解説ガイドの長水祐希さんでした。桜がこれから見頃です。ぜひお越しください。来週は南相馬市にあります山田神社にお邪魔したいと思います。来週もよろしくお願いします。こちらからは以上です。
はい、菊池さん、剣道やってたんですか？
はい、剣道やっておりました。
あのどれぐらいこう期間は何歳ぐらいから何歳ぐらいまでやってたんですか？
はい、小学校1年から、はい、中学校3年までやっておりました。
そうですか。
9年間ですよ。じゃあこれはもう今度剣道菊池ですね。
そうですね、ニックネームが決まりました。
剣道菊池さん、でもう一人男性はね、ハンマーやったね、ハンマー投げやったから、はい、ハンマー小林さんと剣道菊池さんで行きたいと思います、
ね、はい、ぜひスポーツな2人で頑張りたいと思います。
はい、はい、じゃあまた次回登場した時も張り切って伝えてくださいね。
お願いします。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、まだね、あのつぼみ膨らんできているということなんですが、咲くところまで至ってないということなんですがね。でも鶴ヶ城も改めて美しい、ね、景色を皆さんご覧になってみてはいかがでしょうか、はい、京都の方が福島の方に来てみていかがですかっていうお話されたのも面白かったですけれどもね。でもこれから本当にまさしく観光のピークを迎える会津若松鶴ヶ城から、絆キャラバンのメンバーに登場いただきました。今日は菊池隼人さんでした。ふるさと福島絆キャラバン、この番組は福島県がお送りしました。